パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。古代ローマ時代のキリスト教の歴史の始めを伝える使徒言行録の中に興味深い出来事が伝えられています。ある町で地震があり、そこの牢屋が壊れました。牢屋の看守は囚人たちが逃げてしまったと思い、剣を抜いて自らの命を絶とうとします。するとイエスの弟子が叫びます。私たちは皆ここにいます。死んではいけません。看守は恐れ、震えて、彼ら、パウロと、それからシラス、二人に尋ねました。先生方、救われるためにはどうすればいいんですか？二人は答えました。主イエスを信じなさい。信じる。このことについて、新約聖書は教えています。信じるということは、古代ローマの時代において、人との関わり方を表しておりました。古代ローマの人々も、今の私たちと同じように、いろいろな圧力の中で揉まれていたでしょう。それぞれが持ち場において責任を委ねられておりました。そして、責任を負う相手がおりました。すなわち、自らの上に権威が存在しています。この関わりが、一つの言葉で表されています。誠実。聖書はこのつながりにおいて、信じるということについて、私たちに語っています。牢の看守は、この意味で、新しい関係に入るように、力強く招かれています。権威に対して償いをつけようとした。誠実を示そうとしました。ローマの人間らしく、剣によって。この人に招きが与えられます。別の権威を持つように、イエスを主とするように、そして生きるように、恐れから自由にされるように。この招きを与えた者たち、パウロとシラスは、牢屋の中におりました。とても不自由な状況、困難で制約された状況、社会的距離の中にあって、彼らはどんな風に過ごしていたか。真夜中ごろ、パウロとシラスは賛美の歌を歌って、神に祈っていた。さらにここに、不思議な影響が生まれています。同じ困難な状況にある人々が、彼らの言葉に耳を傾けています。パウロとシラスは、神を賛美する歌を歌い、お祈りをしておりました。暗い、閉じ込められた場所で。けれども、誰のもとにあるのか、誰が主人か、祈るとき、それを知るよう導かれます。私たちのために苦しみ、勝利した、イエスの事実のもとに置かれています。そして、イエスを送られたほどに、私たちの世界を愛された天の父のもとにあります。祈りは私たちの目に見えない事実に、私たちの心の目を開いてくれます。地震が起きたのは彼らが祈っていた時でした。彼らは鎖から自由にされます。しかし、神様は、目に見える鎖からだけでなく、見えない鎖からも私たちを自由にしてくださる方です。暗い日にもそれを見るように。祈りへの招きがここに与えられています。アウグスティヌスがこういうことを書いています。私たちは私たちの人生をいわば二つの面を重ねて見ることができる。一つの面は目で見える。もう一つの面は信仰による。一つは時間の中の現実。もう一つは永遠の中の現実。一つは骨折り、苦労の現実。もう一つは憩いの現実。 一つは途中にある私たちの歩み、もう一つは目に見えない故郷におけるゴール。一つの面はいつも目で見ています。骨折りながら進む現実がありますね。今どのように歩んでおられるでしょうか。私たちは共に先の見通しが悪いところを歩み続けています。今はどうでしょう。もう一つの面は私たちの目に見えませんけれども、いつもどんな時も動かずに与えられています。そのためにちょうど天井に窓が設けられるように祈りが設けられています。暗い夜も天窓から星を見ることができるように、神様の変わらぬ帰り見を見るように、大きな困難の中にある私たちも、この時聞き入っていた人たちのように思いを導かれたいものです。自由にされるために。